さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探っていきたいと思います。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川祐介さんとアニメ史研究家の原口昌宏さんです。氷川さん、原口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、進行は練馬アニメーションサイト編集の山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。本日第5回から取り上げるのはこの方、日本のアニメーションの歴史に巨大な足跡を残した出崎修監督を取り上げたいと思います。明日のジョー、ガンバの冒険、宝島など数々の人気作を監督した出崎さんですが、アニメーションの仕事のキャリアは練馬区にある虫プロダクションから始まっています。これから4回にわたって出崎監督のことをたっぷりと伺っていきたいと思いますが、最初にこれから初めて出崎作品を見るという方がいたら何をお勧めしますかという質問からいきたいと思います。はい、まずは2人お手元のスケッチブックをお願いします。はい、じゃあ、氷川さん。
はい。
劇場版エースを狙え。はい、原口さんがガンバの冒険。
まあ、どっちかですよね。かぶんなくてよかったと、ほっとしました。
じゃあ、はい、そうですね。今日は原口さんからちょっと、はい、なぜこの作品を選んだのかお聞かせいただけますでしょうか。
まず、物語として、入りやすい上に冒険活劇として手に汗握る展開もあり、ほろりとするところもありってことで、非常に要素も多くて、毎回毎回がね、旅ということで、目的地に向かって、まあ要するに戦う相手が最終的にいてっていうところに行くまでのキャラクターたち、七匹のね、ネズミたちのそれぞれのキャラクター性も非常にこう、うまく際立って描かれているし、その彼らのやりとり、見ていくうちに、確実にこの作品が好きになると同時にキャラクターも大好きになるし、まず物語に夢中になるはずなんですよ。その後で、待てよと、どうしてこんなに面白かったんだろうかっていうふうに立ち止まって考えたときに、まさにこの出崎修監督ならではの独特のね、表現方法がここに満載であるっていうことに気づいて、二度美味しいっていうか、なるほどって後でまた思えるだろうっていうことでね、これを最初に見てもらえればいいかなと思いました。
ありがとうございます。
は
い、
素晴らしいです。
氷川さん、劇場版演奏を狙え。
まあなんと言っても、88分で、岡弘美っていうね、あの高校のテニス部に入ったばっかりの新人が、高みを目指して頑張ってですね、88分後にはですね、絶対に勝てないと思っていた、憧れていた、お蝶夫人をですね、試合をして、ある高みに登る。っていうですね、女性の一生みたいなものであったり、あるいは子供から大人になるっていうことでもいいんですけども、ある人生の青春のね、大きな変化っていうものを、もう、それこそ、出崎さんのある演出技法の、まあ、集大成でもあるし、それを総動員して描いた濃縮の映画なんでですね、皆さん88分くらい開けられるでしょいつでも時間は。ね、人生の88分をね、これに割いていただくと、やっぱり明日からだ。もう世の中の見方が全部変わるぐらいの、素晴らしい作品なんで、もしご覧になってない方はぜひ見ていただきたいなというようなことにつきますね。で、まあ、技法的なこともさることながら、やっぱり人生観ですよね。出崎さんという人が、人の人生だったり、その出会いであったりね、人との関係であったり、あるいはなんかその悩みであるとかね、喜びであるとか、まあ、怒りや悲しみなんかも含めてですね、どういうふうに世の中を見てるか、捉えてるのか、それから宗像コーチっていうのがもう一人の主人公であるんですけど、彼の真意っていうのはもう最後の最後まで明かされないんだけども、人がだから他人に対してどれくらいその、のめり込んで真剣になれるかみたいなことっていうのを、まあアニメ史上屈指ですよね。ここまで描き切ってるっていうのはね。だからその短い時間の中で燃焼感みたいなね、熱いものが燃えてくっていうのを、なんか宗像さんはすごくクールな形で表現してるし、青春真っ只中の岡弘美っていうのはこう情熱で表現してですね、そのコントラストとかも含めて、まああらゆる点で映画的な作品でもあるんでですね、まあぜひとも見ていただきたいなと思っております。いろんなアニメ監督がね、お手本にしている作品でもあるのでですね、その点でも非常に重要です。はい、
今、氷川さんおっしゃったように、エースを狙いで言うと、その前にテレビシリーズ26本、はい、出崎さんご自身が監督されていて、そのほぼ全てが88分に収まっている、
ね。まあ、濃縮した形で入ってるんでですね。それも、まあ、この間ちょっとたまたま、ブルーレイの仕事でテレビ版も見返したんですよね。はい、あ、こことここはこういう風にこうなってんだって、改めてこうね、まあ、化学変化みたいなもんですよね。濃縮した時にね。またそのすごい、濃縮することによるエネルギー感みたいなね、ものもすごいんですけども。あ、そういう意味だと、時間の余裕のある方はテレビ版と見比べてみるとですね、
そうですね。
物語ってのはどういうことなんだろうってこともね、うん、すごくわかると思います。
また、原口さんが挙げられたガンバも、本当にその代表作として、その時間的に入門としてはあれだけどっていうのは、本当にいろんな方が入りやすい作品ですよね。
まあさっきね、これもちろんこう26本を見てほしいんだけど、うん、ガンバってね、たまたまどれか1本でもいいんですよ。それで絶対損しないっていうか、うん、まあそれでついつい次が見たくなって、見てしまえばいいっていうことで、うん、もう本当に1話を見てくださいでもいいのね。うんうん、そういう意味でも入門編になると思うし、今、たまたま氷川さんが、エースの狙いの劇場版の話をされて、その山本さんがテレビ版のエースの話をされたんで、ちょっとそことの関係で言うと、テレビ版のエースを狙いから劇場版のエースを狙いまでの5年間の間に、出先演出っていうのは完成されたっていうことですね。はい、だから、さっきので言うと、エースを狙いの両方を比較するっていうことは、最初のエースを狙いの時には影も形もなかった技法が、劇場版のエースを狙いの時には満載されてるわけ。で、その間にいるのがガンバの冒険で、一つにはこのガンバの冒険で美術監督を務めた小林七郎さんという人との出会いっていうのがすごく大事な締めになっているんですね。だから、まさに監督そのものが描く作品と同じように、ある重要な人と出会うことによって、新しい描き方っていうのをそこで獲得していって、同じテキストのように見えるエースを狙いの中に、もう一回そこに再チャレンジすることによって、言ってみると、より濃縮な、しかも確実にこう進化した技法っていうかね、そういうものでもう一度答えを出してる。で、その間には多分いくつも作ってるわけですよ。家なき子を作ったり、宝島を作ったり、漫画世界昔話をやったりっていう、こういろんな作品をその間に経験することによって、少しずつ出崎監督自体の人間の描き方、っていうもの自体もこう深みをだんだんね、増していっていて、それがやっぱりその劇場版エースの方にフィードバックされてるっていうことがあるんだね。だから、そのままちょっとね、途中の重要なね、ポイントとしてガンバの冒険があるということと、もう一つは、出崎さんの作品って生身の人間主人公であるものというのが圧倒的に多いんだけれども、はい、本当にガンバの冒険っていうのはそういう意味で言うと、出崎さんがやってきたいろんな作品の経歴の中では、むしろ少数派に属する方のジャンルだと思うんです。だけども、そこでチャレンジしたことっていうのが、置き換えれば人間のドラマそのものがネズミたちを主人公にしてやっているし、だけど、一回そのネズミというすごく小さな存在に託して世界を描いたことによって、それもまたこう、出崎さんがその作品を作る中でね、いろんなこう視点とか、アニメーションとしてのこう描き方っていうものをね、そこでこう手に入れていくっていう意味でこう、回り道みたいな感じがあるんだけど、いい回り道をして、ガンバの冒険を一回通ったことによってですね、すごくその出崎演出に広がりが生まれた。だからそういう意味でもね、ガンバの冒険はちょうどここの場所にある、1975年っていう場所なわけですけど、重要なんだなっていう。
出崎治さんのね、特徴としてですね、特にある時期までは圧倒的に漫画原作が多いんですよ。まあ、それは東京ムービーの作品が、はい、多い。まあ、虫プロ時代もそうですけども。ですが、ガンバの冒険は、キャラクターもオリジナル、原案も出崎さんが書かれてるはずなので、それから、ま、原作の15匹を7匹、7人の侍に仕立てるとかって、そういうアイディアとかですね、多分全体の構成も含めてですね、かなり出崎さんのアイディアが、入ってるんで、まあ、ガンバの冒険も原作あるんですけど、まあ、児童文学なんで。
斎藤さんの。
そうですね。はい、まあ、日本のアニメ史的にはですね、外国の児童文学をアニメにするっていうことは、まあ、結構ある程度、70年代前半からもう、まあ、ムーミンを筆頭にですね、はい、ロッキーチャックとかですね、ハイジに至るような流れがあるんですけど、そこの中では日本の児童文学をアニメにするっていうのは、まあその前にも冒険コルボックルとかもありますけども、まあ一つ大きいのは足跡を残したっていう位置づけもありますね。
出崎監督って、じゃあ、どこがすごいのか、はい、何がすごいのかっていうところを一度こう提示してから、いろんな作品の話に入っていきたいなと思ってるんですが、
はい、
その凄さのポイントを端的に言うとどんなところか。氷川さんが間合いと呼吸、そして原口さんがエモーションと技法の融合、
まあ、同じようなこと言ってんじゃないかな、
はい。まあ、ここは避けようがないところかもしれないですけど、はい、じゃあ、ここは氷川さんからお話を伺いましょうか。
出てきた治監督って、よくカメラ箱3回繰り返すとかね、はい、絶頂を迎える瞬間に止めになるとかですね、そういうことだけがよく言われるんですけど、それがなぜそういう方法を選んでいるのかってことについて、なぜか深く考えてない方が多いんですけど、うん、つまり人間のね、認識であるとか記憶っていうのが、物事をどういうふうに捉えてるかっていうようなことなわけなんですよ。うん、で、それを映画っていうのは、ある1秒間24コマっていう、全然違う絵をダカダカダカっと見せてって、頭の中からいろんな記憶を引きずり出して、体験として再構築するための装置なんですよね。で、それをディザイさんの場合っていうのは、まあ、リズムであったり、間合いだったり、ここを止めてここは長く、急いで急いで急いで急いで、ここはゆっくりってですね、まあ、生前ちょっとトーク番組でご一緒した時に、出橋さんの絵コンテって、僕は楽譜だと思ってますって言ったら、それはすごくいいところついてるっていうふうに言われて、非常に音楽と同じでですね、人間ってもともとこう、ハートビート、鼓動があったり、呼吸があったりして、リズムのある生き物なんですよね。そういったものを基準にして、いろんなものを知覚してるんですけど、それとそのフィルムの流れっていうのをどうやってシンクロさせて、で、緊張させたり、緩和させたりしながら、ある物語的な高みを持っていくかっていうことを考えるのが演出家の仕事なんですけれど、だからそのアニメーションというのが実は一番似てるのは漫画ではなく音楽だっていうようなことを、まあ、常々授業とかでもいろいろ言ってるわけなんですけど、それを非常に体現してるっていうことで、まあ、間合いと呼吸っていうのはそういう意味で選びました。
原田さん、エモーションと技法の融合。
出崎さんは、まず作品を作る時の出発点としてそのキャラクターを好きになるっていうことなんだと思うんです。悪役であろうとその主人公であろうと脇役であろうとその瞬間そのキャラクターの気持ちに思いっきり寄り添ってそのキャラクターの気持ちになってある意味同化しながら場面を見つけていく絵の絵作りを見つけていくっていうことをやり続けてきた多分監督で、だからそういう意味で言うとエモーションって自分のこの気持ちの動きっていうかね、その高まりっていうものと、その主人公の怒りであるとか喜びであるとかいろんな気持ちっていうものが完全にこうシンクロするような形で必要な絵を選ぶっていうことになる。で、結果的にその自分でありその主人公であるキャラクターたちの気持ちっていうものを、例えばまあ明日のジョーであれば、矢吹城と力士徹のそれぞれの気持ちっていうものをそこで一番効果的に映像の中で見せたいっていう思いがまずあって、その結果、これはもう天才的にひらめいたということなんだと思うんだけども、当時のテレビアニメーションという現場の中で可能なその撮影とか作画とか美術のいろんな技法というものを総動員して、それでまあ、いくつかのね、それこそ出崎演出と言われるような技法にまあ結実しているということなわけですね。だから逆じゃないと。変わった技法を思いっきり見せて、見た目で目を引いて面白いトリッキーなね、アニメーションを作りましょうっていうことは全然出発点になくて、出崎さんのその人に対しての思い、キャラクターに対しての思いというものが、もう極まった結果、普通の撮り方ではそれが伝えきれないってなった時に、じゃあどうするのだ。って言った時の技法なのね。その時に今のこの氷川さんの話とも関係してくるんだけども、出崎監督にとっては時間っていうものの伸縮がものすごく大事なことであって、それは片渕素直監督とか高畑勲監督と、まあ、対極にある考え方だと言ってもいいと思うんですね。まず淡々と客観的に現実に起きている時間進行を乱さずに、そこにある程度こう全体像を見せるようにカメラを置いて、行われていることに全部我々が丸ごと立ち会うことができるっていうやり方を、高畑作品や片渕作品が基本的にやったことに比べて、出崎監督の場合というのは、キャラクターの周囲で起きていることっていうのは、場合によってはキャラクターから見える世界に完結してしまう場合もある。あるいは、そのキャラクターが必要なものしか見えなかったりするし、もうとても大事な人と出会う、あるいは死に別れるとかっていったときに、その瞬間っていうものがその人にとってかけがえのないものであったらば、それはゆっくりと時間が流れ、ゆっくりがさらに極まって止まってしまうっていうかね。あるいは、止まるだけじゃまだ足りなくて、その同じ瞬間が何度もリピートされるっていうことによって、その人だけの 固有の時間っていうものが強調されるわけです。だから、その主人公たちに我々視聴者は引き込まれるわけですね。我々も同じように好きになり、もうその主人公の気持ちと同化しながら見ることによって、その主人公が感じている主観的にこう伸びたり縮んだりする時間に我々も付き合うっていうのが出酒演出である。だからそのための技法が全て用意された、開発されたんだっていうようなことが言えるのではないかなと。
まあ、人間のね、主観の時間って結構伸び縮みしてですね、はい、例えば交通事故とか、はい、まあ、階段から落ちるでもいいんですけど、はい、そういう瞬間ってアドレナリンがすごい出るんで、主観時間がゆっくりになるんですよね。それはやっぱりその緊急対策をしなきゃいけないっていうのことで、そういう脳内物質が出るんで、それが出たのと同じような効果がスローモーションだったり、ストップモーションだったりするっていう、そういう順番で考えられてるんで、ストップモーションを使ったから効果的だって言って、デザイン演出を真似すると、まあ大変なことになるっていうのを、まあその事例は、今のアニメでもいっぱいあると思うんですね。事例はこと書かないんですけど。そこは、すごく、違うところですよね。
図らずも今お二人が違う表現をされましたけど、真のところは一緒だったと思うんですね。その主観的な体験時間というか、それが技法として定着するという話で、まあちょっと今後演出の話も聞いていきますけど、この技術を獲得し得たのはなぜなんでしょうか。
まあそれは出崎さんのインタビューって、まあ生涯僕2回しかしたことないんですけど、はい、ガンパの冒険の、まあ今もブルーレイに再録されているインタビューの中でおっしゃってたのは、はい、人間ってね、おいとかって言って、なんだと思って、パッと振り返ると、ここは雑踏の中で、懐かしい友達の顔があったと、こういう順番でね、近くするんだ。まあ、置いていてみんなびっくりしたと思いますけど、でも実際確かに、そういうもんなんですよ。カクテルパーティー効果っていうのがあって、雑踏の、ごちゃごちゃした中でも、懐かしい声だけは、フィルタリングでパッと聞こえるみたいなね。それでその友達の顔も近くするときも、いきなりドアップから認識して、あれ？こいつは、学校のと思うと実はそれは渋谷のセンター街の中でしたとかこういう順番になるって言ってるんですよね。それ本人がそういうふうに言ってるんで。人間のその知覚の仕方だとか記憶の仕方っていうものに何かそういう段取りじゃない、より印象に強いものから順番にね。しかもサイズもだから本当のこいつの顔が懐かしいんだみたいなところから入っていくっていうことが意識してるとおっしゃってましたから。理屈っちゃ理屈なんですよ。感性だけの理屈なんですよね。
それは出崎さんが、まあ、いきなりアニメの仕事というわけじゃなくて、彼高校生までは、過剰漫画家だったわけじゃないですか、はいはい。その漫画家としての経験値みたいなものが生きてい
ると
思います
。映画じゃないですかね。映画を死ぬほどたくさん見てるんで。
あ、
ええ、
あ、そうなんですね。
まあ、当時はテレビがないですから、まあ、普及してないっていうか、正確な言い方かな。うん、まあ、仮にテレビがあっても、はい、その映画的な撮り方をしたテレビドラマってまだないので、まあ、それこそ黒澤明から始まってね、いろんな作家がいろんな、今言った、まあ、人間の整理って言い方するんですけど、それをどういうふうにフィルムに展開していくかってことは、まあ、いろんなテレンテクダ使って実験場みたいにして、まあ、特に日本映画ってそういうのすごい凝ってましたから、当時。それを多分見てるうちに、あれなんでこういうふうに繋がってんだろうとかって思い始めたんじゃないですかね。
ハルさんはどのように見てますか？
ですね。まあ、出崎さんのその歌唱漫画家としての活動の時期、はい、と、まあ、多分映画を浴びるように見てる時期っていうのはほぼ同じ頃で、うんうんうん、同時に出崎さんは手塚漫画の大ファンでもあってね、うんはい、だからいきなり一足飛びに虫プロに来たわけじゃなくて、うん、歌手本漫画が衰退して、はい、で、一度は東芝に就職して、はいはい結局その東芝を経て、虫プロの採用を受けて入るっていう、まあ順番だから、いきなりね、手塚さんとか思って虫プロに来たわけではないっていうことと、もっと大事なのは、アニメーション大好きと思って来たわけでは全然ない。これはもう、本当に強調すべきは、生前の出崎さんがディズニーなんか全く意識してないっていうことをちゃんとこう断言されている。いわゆる、アニメーションであり、ディズニーでありっていうものを一つこう理想に置くみたいな出発点とか全くなくて、自分にとってはアニメーションを作ってる気持ちはなくて映像作品を作ってるという気持ちなんだということをまあおっしゃっていたわけですね。だからその映像作品ってなんだって言った時に実写であればフィルムを回しながら俳優さんを撮るわけだけど出崎さんの場合は漫画家としての経験とか映画を見た時の体験とか今その虫プロという現場で置かれているそこで使える材料っていうものを組み合わせた時にそこからが出崎さんが動かすことと動かさないことっていうものの取捨選択っていうのも半分は出崎さんの生理的なところがそれまでねこういう物語で作りたいと思っていたものがそこに反映されたでしょうけれども半分はどうしようもない部分もあったはずなんですよね。虫プロが置かれている すべて動かしていくことはできないってことも当然あるし、だけどそれを別にそのネガティブな要素として田崎さんは思っていたわけではなくて、自分がやりたいものっていう、まだやられていないものっていうのかな。それがたまたまアニメーションというふうに漠然とした、しかもテレビアニメというまだ始まったばっかりの日本の文化の中で、やられてないことがたくさん多分あって、その中で田崎さんが自分に一番しっくりくるやり方っていうのをそこで開拓していって、たに過ぎないんだと思うのね。さっきのその母さんのお話ので、もう典型的なことで言うと、明日のジョーの最初の一作目の中でね、はい、矢吹ジョーとカルス・リベラが初めて出会うシーンっていうのはまさにその通りの観点になってて、ヤクザと喧嘩をして乱闘騒ぎを起こしている矢吹ジョー、普通だったら彼にとっては神経はそっちの方に集中している最中に、いきなり初対面のカルス・リベラがその雑踏に駆け込んでくるわけです。で、駆け込んでくる時のファーストカットは、駆け込んでくるカルス・リベラの顔のアップで、しかも笑ってる。で、普通に我々は見てると、どっから走ってきたのか情報もないし、その、ジョーとの位置関係すらわからない。まずわかるのは、カルスの顔と笑い声と走ってきているらしいという状況だけなの。で、次の瞬間に、だんだん後から情報が足されてって、カルス・リベラが、まあ、ジョーの方に近づいてきて、一緒になんか出会い頭にヤクザの喧嘩にまあ加担するわけですよね。その時に、お前は誰だって言ったらカルス・リベラって言いながら、矢吹ジョーの上を軽々と飛び越える。この時にスローモーションになって、しかもスローモーションになっただけじゃなくて、着地するまでの瞬間を3方向のカメラから撮る。というのをやっている。すでに明日のジョーの時にそういうことをやっていて、いかに矢吹ジョーにとってこのキャラクターはとんでもなく大事なキャラなんだということを我々にも力技で見せるためのね、カメラっていうのがそこにちゃんと用意されている。で、そこがまさにこう主観的なことであって、我々がやっぱり実体験で言うと、客観的に周囲のすべての情報が分かった上である体験をすることってのはまずなくて、そういうふうにいきなり予想もしないとこから人が現れたり何か情報が来たりすることによって初めて何っていう出会いっていうものの方がね、出崎治虫にとってのリアリズムなんだと思うね。一方でその日本のもう一本流れである、例えば高畑イズムで行くと、キャラクターを一つ出会わせるためにどういう舞台をそのキャラクターが歩いているかということを慎重に慎重に見せていくわけですね。ホルスがヒルダと出会うんだったらば、ヒルダの歌声が聞こえてくる方に向かって、ホルスがもう歩いていくことを実時間でずっと追っかけていく間、どんな廃村の中を歩いてるかという位置関係まで全部見せていって、その時間を経た上に、まあ、ホルスとヒルダ出会うけど、アップなんかがなくてですね、要するにもう最後まで周りの状況が全部我々にわかるという形で、まあ、見せていく。だから、それも本当に対極的なんだけど、一見、その高畑イズムもリアルなんですよ。その舞台作りとかカメラのあり方とか、そこの道の関係とかね、そういうことが全部リアルなんだけど、このリアリズムとは全く別に、一種のこう主観的、体験的リアリズムっていうのは確実にあって、出崎さんは、そういう人間のみがね、こう感覚的、感受性として体験するリアルっていうものの方を選んで、そっちが自分にとっての作品作りの骨子だっていうふうに思ってやってきた人。というふうに思います。
非常に白熱をし始めておりますが、はい、あっという間にちょっと時間になってしまったので、はい、本日はここまでということにさせていただきたいと思います。はい、次回第6回も出崎治虫さんを扱っていきたいと思います。はい、木川さん、原口さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。次回もお楽しみに。